兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきます。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第10回兵庫城跡、最初の兵庫県庁の地碑です。先生お願いします。
兵庫城、まあ兵庫はね、今久保さんが言われたみたいに、奈良平安、つまり古代には大和田の泊まりという、まあ、船泊まりがあった。で、鎌倉時代以降、江戸時代まで兵庫の津、能がいるんです、これはね、はい、兵庫の津と言われて、港と港町が発展していくことになるわけで、まあ、兵庫は港町なんですが、ごく2年ほどの間、城下町としての建設が進められたことがあるわけですよ。で、その時のお城が兵庫城と言われるもんで、織田信長が近畿まで中部から来て抑えると、中国に毛利がおると、でその間で、天正6年1578年から天正8年1580年にかけて、まあこの神戸のあたりを中心に、西の毛利方と東の織田方が戦うと。で、これがまあ、初め、毛利方から織田方に一旦ついてた三木の別所長春が毛利につく、それから伊丹の荒木村重が毛利につく、はい、でそこで、秀吉が三木攻撃に行く、信長は伊丹攻撃に来ると。でその荒木村重は伊丹城と並んで、尼崎城と、それから神戸の元町駅のすぐ北西側、JR の列車に乗って元町から神戸駅行くときに、元町駅出てすぐ山側を見ていただいたら、石垣のある公園があるんですが、はい、この花熊公園のあたりを本丸にして、花熊城という立派なお城がありました。城下町も天守閣も備えた。で、このあたりが信長に抵抗したもんですから、これを信長が攻撃すると。そして、足掛け3年ですね。丸1年半ほどの間で戦争が行われるわけですけど、天正8年1580年になりますと、1月早々に三木の別所が降伏をし、うる2月3月にですね、花熊城が落ちて、それよりも前年に伊丹城が落城してますから、荒木の勢力もなくなっていくと。この花熊城を攻撃した時の信長の部下が池田恒興と息子の照政兄弟やったんです。でそこで花熊城が落城、この荒木の勢力がなくなるとですね、池田恒興は信長から摂津の国を譲り受けて、そして、まあ、花熊が中心でしたから、花熊のお城に入るところをですね、まあ、時代が変わってるから、軍事的な要衝よりも、交通経済の要衝に政治の中心を移していく時代ですね。
はい、
花熊城の代わりに、兵庫の港町にお城を築くということになったわけです。1581年から。で、この時は、花熊城の石垣の石とか、建物を解体して兵庫城を作ったと言いますけれども、はっきり兵庫城というのは記録の中では残ってなかったんですね。で、池田恒興が兵庫城を作り始めたのが西暦
1581年ですか。
でしょ。翌年大事件が起こるわけですよ。本能寺の変が。
ああ、織田が
信長が殺されてしまう。
殺されるんですね。
で、結局その後豊臣秀吉がね、数年のうちに信長の後を継ぐことになるわけです。で、この秀吉がこの辺りを抑えた時にですね、おそらく秀吉兵庫の津欲しかったんでしょうね。で、池田恒興を 美濃の国、今の岐阜県の大垣城に転勤させて、で兵庫の城下町は秀吉の直轄領になると。これでもまあ、うん、秀吉大阪城がありますから兵庫城の建設は止まってしまって、
うん、
だから兵庫城1581年から2、3年、港町としての整備が行われるわけですけども、秀吉の直轄領になってしまったらもうお城の建設は止まってしまって、また港町に変わっていくと。そして、秀吉政権の下では秀吉の側近ですが、片桐勝元がその秀吉の名代代官として、兵庫の陣屋と呼んでますが、ここに入ってその兵庫の港を管理整備していくと。ところがその後関ヶ原の戦いが起こり、大阪の陣が起こり、
はい、
1614年5年の大阪の陣の後豊臣氏が滅亡していくことになるわけですね、
うん、
元和元年1615年。でこの時に、江戸幕府はもう家康は息子の秀忠にくらい官職譲ってるわけですけども、この江戸幕府は摂津の国を戸田氏兼という大名に、任せると。戸田氏兼が尼崎を中心にして摂津を支配することになりますから、兵庫の港はですね尼崎領になるんです、ね、
あ、それで尼崎領なんですね、うん、
でそれでその尼崎藩は兵庫の港を管理するためにここに奉行所を置いてですね、うん、これは兵庫城が作られてたあたりに奉行所が置かれたんだろうと考えられてるわけですけども、ところが、まあ、兵庫の港は非常に後々発展していきますから、江戸時代後半になって明和6年幕府は兵庫の津を天領として幕府領に召し上げてしまうと。でその後は大阪の大官所の下に、勤務の勤順番の番、勤番所と称してですね、兵庫に役所が置かれる。まあこれもおそらく兵庫城が作られてた中心部あたりに置かれたんだろうと。明治維新になって新政府ができると、この兵庫勤番所に県庁が明治元年に置かれることになるわけです。
はい、
伊藤博文が県知事になって、ね、まあそういう兵庫城というのは後々その場所が兵庫県庁のスタート地点にもなったとこということなんですけれども、まあともかく建設が2、3年で中断してしもたから、完成もしてないし、はっきりした規模の記録も残ってない。ただそれでもお寺を港町の周辺に配備したりね、だからその外側に堀掘って内側に土塁築いてというふうなことが行われてたというのは明治時代の記録からも分かっているわけです、
はい。
まあ、そんな兵庫城、兵庫にお城もあったという時代があったということですね。
はい。このコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、いつでもお聞きいただけます。ぶらりと散策してみる時の案内にぜひチェックしてみてください。ではここでお知らせです。兵庫の津再発見ウォークと田辺誠先生講演会のお知らせです。3月6日日曜日、兵庫の津再発見ウォーク、清盛と近代産業遺産を訪ねてを開催します。魅力あふれる兵庫の津を一緒に歩きませんか。午前10時に神戸市営地下鉄海岸線中央市場前駅をスタートして、岡方クラブや兵庫大仏、清盛塚など兵庫運河周辺を巡り、ゴールの和田神社を目指すおよそ2時間のコースです。当日は田辺誠のまっことラジオの特別番組を10時から2時間全編和田神社から放送します。生放送のラジオを聞きながら、ウォークゲストの谷五郎さん、関真由美さんと一緒に歩きましょう。またウォーク終了後にはゴール地点の和田神社で田辺誠先生の講演会もあります。ウォークと講演会に参加ご希望の方は、代表者のおところ、お名前、お年、電話番号、参加人数と参加者全員のお名前、お年を書いて、はがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西、兵庫の津再発見ウォーク係までお送りください。 ファックスの方は 078-362-7400 までお送りください。ラジオ関西のホームページからもお申し込みいただけます。ウォーク希望、講演会希望、ウォークと講演会の両方希望がわかるようにお書きください。抽選でウォークは400人、講演会は150人の方に招待券をお送りします。皆さんの参加お待ちしています。兵庫の津再発見。提供は兵庫県神戸県民センターでした。